佐藤。
春樹のそのままラジオ。
さあ、始まりました。佐藤春樹のそのままラジオ。このラジオでは、地方に住む独身 OL、私、佐藤と、
東京に住む独身 OL、春樹がそのままに話すトーク番組です。
イェイ。
イェイ。今回も質問に答えていきます。
はいよ。
いきますね。じゃあ、お二人の座右の銘を教えてください。っていうことなんですけど。
座右の銘。なんかこういう話とかさ、普段絶対しないよね。本当にさ、こういう、なんだろう、なんか私たちに何を求めてくれてるんだろうって思う質問が結構多い。
いやー、わかるわかる。もう、言わないよね。カフェとかでさ、ね、座右の銘何とか聞かないもんね。
まあ、とか言いつつ、春樹さんは座右の銘があるんじゃないかって私は密かに思ってるけどね。
でも私ね、すっごい心に強く留めてるっていうところまでではないんだけど、浪人をしていた時代に、ソクラテスを好きになったことがあって、で、
そこ なかなかないよ。私、ソクラテス好きだったんだよねっていう会話自体ね、ないから。
いやさ、センター試験ね、もう懐かしいんだけど、センター試験で倫理をね、まあ選択をしていて、ソクラテス最初の方に出てくるんですけど、
哲学者ですか？
ギリシャの哲学者なんですけど、無知の知っていう言葉がね、有名だと思うんだけど、言葉がね、すごいいい言葉だなと思って、一応それが座右の銘かな。
無知の知。無知を知るって言って無知の知って書くと思うんですけど、
そうですね。
どういう意味なんでしょう？
まあ、これ、もともとソクラテスは、どういう哲学者だったかっていうと、いろんな人と、まあ、Q&A みたいな、インタビューして答えてもらってみたいなのを、会話を繰り返してどんどん哲学を深めていくみたいな人だったんですけど、そうなのよ。で、哲学の道で、なんていうの、ソクラテス自身は自分が一番、何も知らない頭の悪い人間だって思ってたんだけど、自分がそういうふうに思ってたからこそ、いろんな頭のいい人の話とかを聞いたりとか、質問とかして、まあ、それを自分が無知だっていうことを確かめようとしてたんだけど、話してみると意外とそういう頭がいいと思ってた人も意外とちゃんと分かってなかったりとかっていうことが分かってきて、で、そういう経験を、通した結果、ソクラテスが言ったのが、私は何も知らないと。ただ、自分が何も知らないことは知っている。という意味では、他の頭のいい人たちよりも、物事を知っていると言えるかもしれない。っていうことを言ったんです。
自分の知識が素晴らしいものだとおごらず知らないこともあるっていうことを、無知であることを知るってこと？なんか謙虚な人だね。
その姿勢大事だなと思って。
なんかそれに基づいた行動とかするんですか？日々。
基づいた行動ね。でも、基本的には、これ知ってるとかっていう言い方はそんなにしないようにするとか。普通こうじゃんとか、を、まあ、よっぽどのことじゃない限りはあんまり言わないようにするとか、例えばソクラテスっているじゃんっていうよりは、ソクラテスっていう哲学者がいて、その人が好きでってちゃんと全部説明するとか。
確かになんか、春樹さんは、こう、決めつけない、断定とかしない、こういう意見はどうかなとか、私はこう思うんだけど、どうかなとか、なんか、聞いてもくれるから、会話しててすごい心地がいいよね。
嬉しい。私、ソクラテスの、ちゃんと哲学にのっとってるじゃん、それ。
いや、すごい。だから、遠いギリシャの地で生まれた哲学者の教えを、この日本、令和の日本で 体現してる女性が一人いるっていうところでは、もうソクラテスも喜んでると思うよ、今頃。
いやー、ちょっとソクラテス冥利に尽きるよね、きっとそれは。
ああ、でも私もなんか刻みたいなって思った、その言葉は。
いい言葉だよね、 かね。
いい、いい、いいと思う。
え、じゃあ、佐藤さんはさ、座右の銘とかあんの？
いやー、なんかね、そう言われて今ずっと考えてたんだけど、
うん、
特にこれっていうのはなくって、時々でこう変わっていく、なんだけどね。まあ、今は、ちょっと今の私に当てはめるならば、これかなっていうのがありまして。
はいはいはい。
泣かぬなら、泣かせてみせよう、ホトトギス。
秀吉。
そう、そうなんですよ。私は、泣くまで待とうの家康より、秀吉かな。まあ、性格的には、その、待とう派だから家康よりなんだけど、
うん、
なんか、それが分かってるからこそ、なんかまあ秀吉のようにこう、前に前に、能動的にこう、動いて、なんか、はったりも人生大事だと思ったんですよ。
あー。
もう、泣かぬなら泣かせてみせましょうって泣かなかった時に、やっぱり信長様めっちゃ見てる、こっちめっちゃ見てるよっていう。あるよ、人生そういうことはあるんだけど。でもなんか、いや、泣くまで待ちますよって言うほど、なんか、こう、待ってもらえる人生かっていうと、やっぱりこう、時々で、はったりも大事かなってちょっと思ったり。
ああ、なるほどね。やっぱそういう風に思う瞬間がちょこちょこあったってことなのかな、それ最近。
あるある、結構まあ引っ込み思案だったり人見知りなところがあるって自分では思ってて、そうじゃないってよく言われるんだけど。
信じがたいよそれは本当
に。でもね、やっぱ何事も興味を持って、まあそれこそちょっとソクラテスに通ずるところがあったかなと思うんだけど。寄せていくよ、どんどん寄せていくからね。できます、できますって言えば、できるようにしなきゃいけないじゃん、自分の中で。
あー、なるほどね。
できないから無理ですって言うとこう、やっぱり選択肢も狭まるから、まあ、できますよって言って、まあ、英語全然喋れないけど喋れますよって言って、通訳任されて超焦るとかさ。やーべえ、みたいな。でもそういったら勉強する気にもなるし、まあ、何事もやってみようかな、経験かなっていう気持ちでいます。
いやー、それもそれでまた違った謙虚な姿勢だよね、ちゃんと。
そうね。うん、でもなんか二人揃って座右の銘で偉人出ると思わなかったわ。
それ。結構な偉人が二人出てきたよね。
他にもある偉人は、偉人です。
あ、でもそれで言うと、私、もうちょっとその浪人時代が結構やばかったんだと思うんだけど、今となっては。なんかその私、大学まではずっとパティシエ、お菓子作り、する人になりたいと思ってたんだけど、うん、結構ね、はいはい、パティシエさんにキャッチコピーつけてる人が、結構有名な人だと言ったって。なんか別にさ、まだ浪人だからさ、勉強してるだけの身でさ、お菓子すら作ってない段階なのに、なんか、うん、とりあえずキャッチコピー欲しいってその時憧れて。
うんうん、
で将来は聖歌界のレオナルド・ダ・ヴィンチになりたいとか妄想してた。
なんか無敵っぽい。なんか万能そう。何でもできそうな感じはある。
すごい天才感あるやん、もう。
もう今まで見たことないケーキ登場しそうな感じだよね。
そうそうそう。なんかケーキ以外もできますってみたいな感じするからさ、なんかいいなと思って。
パティシエってケーキだけだと思ってる？違うよって言いそう。
かっけえ。結果パティシエにもなってないから。
まあ人生で、ね、何があるかわかんないけど、まあ何にでも言えるじゃん、レオナルド・ダ・ヴィンチって。
あ、確かに。
そうそうそう。
言えてる。
私はね、それで言ったら人生の到達点として、
うん、
目指すべき点としては、与謝野晶子になりたい。
与謝野晶子さん、お医者さんだ。
まあ、結構ね、そのね、なんかその、なんだろう、こう、歌人として割とこう、世界を、日本を揺るがしたこう、乱れ髪とか、センセーショナルなこう、ものを、うん、出していって、
うんうんうん、
え、女性で、あの時代の女性でそんなこう、みだらな歌歌っちゃうのみたいな、結構赤裸々な女性の感情とか歌ってて、先駆者ですよね、女性の。女性の市民権をこう、ぐっと上げた人でもあるし、だからこそこれだけこう、未だに語り継がれると思うんだけど、
うんうんうん、
なんかそういう、こう、パイオニア的なものの称号が欲しいよね、なんか。
やっぱ、女性としてのパイオニア感ね。
そうそうそうそう。なんかこう、草分け的な感じだし、もう何よりすごいのが、やっぱり、あの時代に駆け落ちしちゃってるし、それでこう、ちゃんと射止めちゃってるっていうところがね。
いや、すごいよね、なんか。このね、
情熱的。
そう、収録前に、その佐藤さんから、与謝野晶子さんが、じゃどういう人だったかみたいなのを教えてもらったんですけど、
はい、はい。
まあ、情熱的。まあ、恋に生きてる。だし、やっぱり自分に正直だよね、うん、ちゃんと。
あ、なんかそういうとこだよね。なんか、生きてたらさ、正直になれないことっていっぱいあるでしょ？嘘つかなきゃいけない時間って。
ある。
もうね、それがしんどいなって思ったのよ。正直に生きたい。だからもう、好きだ。もう付き合おう。結婚してくれとかさ。
シンプル。
それぐらい感情的でいいんじゃないって。なんか、このノリなんかどっかで感じたことあるなって思ったら、煉獄さんだね。
あれ、佐藤さん、音柱じゃなくて、縁柱なんじゃない、うん、
音柱でもなく、風柱でもなく、私最終的にやっぱり縁柱に行くべきなのかもしれないんですけど、煉獄さんの継ぐ子かな。
やっぱ前回のね、その、送信取り消しの話からずっと思ってたけど、なんかこの話し方聞いたことあるな。
影響受け、めちゃくちゃ影響受けてる。だから、そうして言うと、煉獄さんっていう偉人に惹かれてますって話。お後がよろしいよね。
ということで、今回はお二人の座右の銘を教えてくださいという質問にお答えしました。
はい。
この配信が面白いと思っていただけたら、リアクションボタンいただけると励みになります。それでは次の配信でお会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。